黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私は彼の道を見たが、彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。私は唇の実を創造した者、平安あれ。遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒そうと主は仰せられる。アーメン。ご起立ください。賛美308番をもって栄光の主を褒めたたえます。308番です。朗読文の1番。それでは朗読文の1番詩編1編を共に朗読いたします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼らは風に吹き飛ばされるもみ殻。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白したいと思います。使徒信条。
我ら天主の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、カラッコより来たりで、生きる者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英178番です。178番をもって主を褒めたたえます。礼拝のために、代表して甲斐先生にお祈りをお願いいたします。
洗え、身を清めよ、私の前であなた方の悪を取り除け。
アーメン。
悪事を働くのをやめよ。
アメン。
善をなすことを習い、
アメン。
公正を求め、
アメン。
虐げる者を正し、
アメン。
みなしごのために正しい裁きをなし、
アメン。
やもめのために弁護せよ、
アメン。
さあ来たれ論じ合おう、
アメン。
と主は仰せられる。
アメン。
たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。主の憎むものが6つある。いや主ご自身の意味嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のないものの血を流して、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに早い足、まやかしを吹聴する偽りの商人、兄弟の間に争いを引き起こすもの、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、あらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、殺意と欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、悪口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相語するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないもの、自分を愛するもの、金を愛するもの、不尊なもの、神を汚すもの、良心に従わないもの、感謝することを知らないもの、恩知らず、汚れたもの、和解しないもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないもの、裏切るもの、向こう見ずなもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するもの、見えるところは経験であってもその実を否定するもの、神を御恵みによって私たちに情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私たちの背きの罪を拭い去ってください。
アメン。
どうか私たちの咎を私たちから全く洗い去り、私たちの罪から私たちを清めてください。
アメン。
どうか私たちをの咎を私たちから全く洗い去り、で清めてください。
アメン。
誠に私たちは自分の背きの罪を今知りました。私たちの罪はいつも私たちの目の前にあります。私たちはあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ヒソプを持って私たちの罪を除いて清めてください。そうすれば私たちは清くなりましょう。私たちを洗ってください。そうすれば私たちは雪よりも白くなりましょう。私たちに楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。心から悔いる者の罪を許したもう主よ、今私たちは悔いる以外捨てがなく、許してくださる恵みを信じて、あなたの御前において あなたが示された一つ一つの罪を、主よ私がしました、私がしましたと告白しました。神と人の前で言い表したこの諸々の罪をあなたが許してくださることを感謝いたします。
アーメン。
罪の問題を解決して、流された子羊の血潮によって清められて、今私たちは父なる神の御前に大胆に出ます。
アーメン。
イエスキリストにあって、以前のものは過ぎ去り新しくなったものとして、
アーメン。
今日私たちが神様の前で捧げるこの礼拝を受け取ってください。
アーメン。
私たちの礼拝をイエス様が受け取ってくださることを信じます。
アーメン。
礼拝の最初から最後までを御霊なる聖霊様が豊かに語り、豊かに聞かせて、豊かに私たちの中にイエス様を住まわしてください。
アーメン。
主のなさる技のその尊さを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
続きまして賛美歌411番です。411番を賛美します。本日のメッセージです。今日恵みいただく御言葉は民数記6章24節から26節です。民数記6章24節から26節、 この箇所は、毎回、礼拝の終わりに祝祷を、ね、する、その宣言文、ちょうどその箇所です。そして、先々週までですね、テフリンをしていた箇所です。民数記6章24節から26節。それでは宣言いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。ではお祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたが私たちを祝福したいと、恵みたいと、守りたいと、平安を与えたいと主を願っておられて、そしてこのように祝福しなさいと言われたことを覚えて感謝いたします。今日この箇所から私たちに与えられたこの祝祷の言葉がいかに素晴らしいものであるのか、いかに力あるものであるのか、また私たちが本当にこれを宣言するべきこと、また本当に私たち自身が祝祷する、祝福の言葉を宣言するに値するものとなるためにはいかになればよいか、主を今日教えてください。どうか問い継ぐしもべらをあなたが清め整えて用いてくださすように、あなたの御旨、あなたの御言そのものを語り継ぐものとならせてください。聞く人々の耳を清め、思い心を清め、あなたに向かって、天国に向かって開かれたものでありますように。そしてあなたの恵みの水から流れる命の泉を豊かに飲み尽くし、いただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン。
今日の箇所は、よく皆さんがご存知のこの、祭司に、大祭司にこのように祝福して祈りなさい、このようにして、ね、祈るなら私は彼らを祝福しよう、と言われた箇所であるんですけども、私たちは、ね、祭司ではない、というふうに思っていないでしょうか皆様、ね、いやいや、とんでもない。皆さんもイエス様を信じたならば祭司になっているんです。キリスト教会にカトリックとプロテスタント、ね、2つあるのご存知ですね。なんでカトリックとプロテスタントに分かれたか、カトリックといえば、ね、司祭が、ね、この祝福権、ね、を持っていて、で司祭しか祝福ができない、ということなんですけど、しかし、ね、宗教改革の時に、ね、マルチン・ルターをはじめ宗教改革者たちが、いやそんなことはない、聖書を読めば万民祭司である、ってイエス様を信じたならば、ね、みんな祭司になる、ということが書かれてある、だから、ね、一人一人がそれぞれイエス・キリストの名前によって祈る、ね、ならばその祈りが聞かれる、ね、それはそうですね、司祭以外がイエスの名前で祈ったら聞かれないなんてことは、これは、ね、聖書に反することです。皆さんも、ね、祭司であるということが、ね、第一ペテロ2章の方を見れば、ね、私たちはキリストにあって、ね、王族の祭司、聖なる国民、神の所有とされた民であるって、ね、書いてありますね。そして、ね、その2章、まあ、それは2章9節なんですけども、2章5節の方でも、ね、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと書いてあります、ね、であるからには私たちもキリストイエスを通して霊の生贄を神様に捧げる祭司である、ということを、これをはっきりと自覚しなくてはならないんです、この祭司の祝福、皆さん一人一人もですね、ですからそれぞれの自分の家庭、自分の職場、自分の属している学校、そこにおいて、本当にこの祝福の祈祷で皆さんがイエスを名前で祈るなら、主は皆さんを通してそこを祝福してくださる、ということを本当に皆さんは望みを持ってそれをしていくべきなんです。ただしですね、ある人の祝福が聞かれて、ね、別の人の祝福が聞かれないということは確かに、ね、起こるんですね。 皆さんが祝福を祈るときに、ね、どうすれば皆さんの祝福の祈りが、ね、聞かれるものになるのか、ね、これ、それを知る必要があります。先ほど、ね、第1ペテロ2章に、ね、そこに本当にこの祝福の、ね、祭司、ね、というか書かれてあったんですけど、そこを見ますとですね、どうすればこの、聞かれる祈りが聞かれるものになれるのか、ね、書いてあるんですね。第1ペテロ2章の1節2節読みますと、ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を主体に求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。アーメン。ですからまず私たち自身がですね、悪意を捨てる、ごまかしを捨てる、偽善や妬みを捨てる、悪行を捨てる必要があります。私たちの中にもし、ね、悪意とかごまかしがあるままで、ね、イエスの名前で祝福しますと言いながらも 口先だけ心の中は悪意があったり、ね、偽善や妬みがあったままそんな言葉、ね、言ったとしても、ね、それは聞かれないですね。また全ての悪行を捨てなさいと書いてあります。そうです、祭司の口は清い必要があります。皆さんの口が清い唇であるならば、皆さんの祝福を祈った祈りは非常によく聞かれるけど、普段から悪口、ね、下品な冗談、そうしたもろもろを口走っている口で、ね、いきなり祝福しますと言っても、ね、聞かれないんですね。ですから皆さんは生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父、ね、清い言葉を皆さん常日頃口ずさむべきです、ね、ならば唇が清められて、そして本当にその清い口から出た祝福の言葉はよく聞かれるんです。
あのね、生まれたての血の御子、これね、私たちが本当に知っておかなきゃいけないんですね。生まれながらの血の御子、あのね、赤ちゃんは余計なものを要求しないんです。おむつ気持ち悪いよってね、喉が渇いたよって、お腹空いたよって、具合が悪いよって、お母さんが寂しいよって、恋しいよって、赤ちゃんはね、本当に生まれたての赤ちゃん、出足がまだバタバタしかできない赤ちゃんであればあるほど、生まれたての血の御子に近いんですね。それでその赤ちゃんは絶対に不必要なものを要求しない。私たちはね、不必要なものを神と人に要求するんです。あれちょうだい、これちょうだい、あれがあってほしい、これがあってほしい。でもね、子供の中で、人の中で一番災いがなく幸せにね、生きている存在は誰かって言ったらね、生まれたての子供なんですよ。それが幼ければ幼いほど幸せな存在なんですね。なぜ？要求するところに罪がないから。欲がないから。だから、赤ちゃんがうぎゃーって言った時に、ね、うぎゃーだけなのに、親はそのうぎゃーを敬って面倒見るんです。子供がぎゃーって泣くじゃないですか。そして子供は泣いたことだけで、ね、泣き止ますということだけが親のその面倒見る仕方だったら、子供が泣き止んだ途端に下ろすんです。でも抱っこして子供が泣き止んだ途端に何をするかって言ったらね、子供に目を合わせて笑顔を満面にね浮かべて、何寂しかったのとか、あれはまあ汗がいてるねとか、子供が言ったこと以上に子供に対してやるんですよ。皆さんやったでしょ、やったでしょね。いやこれだけをやますということであるんだったら、それ以上のことをしないじゃん、ね、なんでそれ以上のことをするんですか。無垢な存在、その無垢な存在が素直に、ね、罪と関わりがないことを要求しているので、 子供の要求を超えて満足させてあげる、これが親なんですね。神様はその親を通して神の愛のね、この影、本体は神様が本体だから、神様の愛なるそのね影をちょっと見せてくださるんですよ。いいですか。血のみ子のように純粋でありなさいということは何かって言ったらね、皆さんにとって本当に必要なことだけを望みなさいということだ。そして皆さんにとって本当にこれがあって、神には栄光、自分には幸せ、非道には証になることを望みなさいと主は言っているんですね。皆さん自身が人を祝福するこのね、祝福するこのプロになるためにね、普段唇に良くない言葉をのぼせないということなんですけれど、これだけじゃ言った言葉に意味合いをもたらすことができないんですね。うん、どういうことかって言ったらね、愛してるよ、じゃあ文字で愛してるよ、愛してる、めんどくさい、うん、愛してるよ、愛してないですよ。言葉が力が持てるようになるのは感情が伴わなければならない。いい？皆さんが言った言葉がね、力を持つためにはその言った言葉に組み込んだ感情が必要なの。私言いましたよ、女の人で幸せになりたいんだったら言葉の美人になりなさい、言葉の美人になりなさい。言葉の美人になるとどうなるかって、まず自分が幸せなんですよ。言葉が美人な人っていうのはね、心がねすごく豊かなんです。だからね、心が豊かで言葉が美人でね、心豊かで言葉が美人な人は醜い言葉を口から発しないので、醜い非道者のことを引き寄せるということができない。言葉は磁石です。あなたが何を言ったかによって、あなたの言った言葉の磁石にね、当てはまる人物ことがついてくるんですね。だから箴言にこう書いてあるでしょ、純金の皿、そこにね、シルバーのね、なんとかって書いてあるじゃん、ね、そのような言葉って書いてあるんです。どういうことかって言ったらね、純金は混ざり気がないよね。私ね、一番最初これ音だと思ってたの。違う、純金は混ざり気がない。シルバーは何かって言ったらね、シルバーは普段から磨かないとくすんだ色になっちゃうんだよね。純金のようなこの土台ね、お皿、お皿の上にね、自分という言葉、言葉をいつも純金のお皿にね、言葉を乗せる。どういうことかって言ったら、言葉をね、皆さんが言ってる言葉、みんながね耳で食べるだよ、耳で食べるんだ。千恵美姉妹はね、言葉にこう、トゲやこう悪がないということなんだけどね、口が重い、その口の重い、そこが開かれて、あなたが持っている言葉をね、金の皿に乗せたね、このシルバーのような言葉は変わると言ってるの。 言葉は変わるよって言ってるの。悪い言葉を言ったら、ね、色が、ね、悪くなるよって。シルバーってそうなんだよ。言葉を磨く、磨いた言葉を皿の上に乗せる。今日ね、皆さんはね、世界的一度も聞いてない見事は聞くんだ。私も今初めて聞いてるよ、イエス様から、ね、あ、お皿ってそういう意味だったんだ。え、普段からね、こう磨いた言葉なんですよ。磨いた言葉、磨いた言葉。普段から磨いた言葉、誰々さんに会った時にはこうやって挨拶しよう、ね、子供にはこういうことを言ってあげよう、夫にはこの話をしよう。あのね、皆さん自身がこの言葉の美人になるとどうなるかって言ったら、ね、相手の言葉は全部直っちゃう。ぶっきらぼと優しさの、優しい言葉が対決すると、ぶっきらぼが恥をかく。ね、正義を裁判官のようにってやる人は敵が多いけど、正義を優しさを持って、ね、いつの間にか悟している。そういう人はね、裁判官のような人じゃないので、相手とのこの関わり方、相手とのこの関わり方がね、とってもいいんです。とってもいいんです。主はね、最も素晴らしい言葉を誰にくださったか、モーセを通してね、アロンとその子らに告げて言えと言って、彼らが主が言った言葉をその通り、ね、イスラエルの、イスラエル人のために祝福するなら、ね、私がそれをすると約束してくださったんです。皆さんが王のような祭司という言葉をよく聞いていて、本当に私が王のような祭司かしらと思っているんだけど、王のような祭司になるために、皆さんを王のような祭司とするための手立ては何かって、王のような祭司としての、ね、唇の言葉を持ちなさい。言葉はね、皆さん自身のちぐはぐ立ったところをまっすぐにします。皆さんね、福音を聞くときに、これが現実とはほど遠い、今までそうだったかもしれない、でもね、私は福音はね、実生活と共に歩むものだって。その中において現れて主の栄光を表すものだとずっと皆さんに私は言っていますよ。イスラエルはイエス様を十字架につけたよね。それゆえ彼らは憎まれて、ヨーロッパを転々としながら、ローマからね、敗北して、そしてヨーロッパを転々とした時に、彼らはね、本当に苦難が多かったんですよ。で、新約時代になってからはイエス様を殺したことによって、もっとクリスチャンね、宗教改革によるね、この信仰が自由になってからは、イエス様を信じるという人たちに敵に見なされていたんですね。だから彼らはもう本当に肩身狭い、そういう思いをしながらね、てんてんてんてんてんてんてんてんしていたということなんだけど、どうなりました？彼らの心持ちをね、変えて、ヒトラーによって鞭打たれた時に、国がなければもう私たちはどうしようもないということで、彼らは国を、ね、望むようになり、その望む国を自分たちの信仰の戦場、 アブラハムが神から約束されたそのところを自分たちの国持つべき国として夢見始めて、そして実体化されて彼らはそこに戻りますよね。戻ったところで皆さん見てみてください。イスラエルのこんな狭い領土をぐるりとね、すごい大きい人たちがもう囲んでいるんだ、ね、イスラエルが死ぬんだったら私滅びてもいいと言っている、ね、このアラブ人たちなんですよ。ということなんだけど、彼らが守られているんですね。守られているだけではなくて彼らが祝福されてるんですね。なんで？なんで？皆さん、約束の地に行ったこと、それともう一つ、この民数記6章のこの祝福、祝福のゆえなんです。民数記のこの祝福を彼らはね、祭司が作って祝福を作ったんじゃないんですよ。神様はもうはっきりとモーセに告げてって言ったんですよ。こういうふうに言えって言ったんですよ。そうすれば私が彼らを祝福するって言ったんです。その祝福、それを彼らはね、ずーっと受けてるんです。ずーっと受けてる。じゃあここでね、一つアイロニーなことがある。どういうことかって言ったらね、新約聖書というのはあのイスラムも持ってるんだね。モハンマドっていうやつがあのユダヤ人の未亡人と結婚してね、この旧約聖書を手に入れたんですよ。そしてその旧約聖書を何したかって言ったらね、改造したの。自分に都合よく、その改造したので、同じ民数記の言葉があるのにね、改造してしまって、彼らが改造したことのために何が違うかって言ったらね、律法が違うんですよ。いいですか。ユダヤ人が持っているのはモーセ以来の律法そのものなんですよ。イスラムが持っているのはどういう律法を持っているかって言ったらね、改造した律法を持っている。だから都合によってイスラムと敵対するもの、ね、モハンマドに盾をつくものは殺したらいいこと。聖書には書いてない。あなたの隣人が平和に暮らしているんだったら、その隣人をつついてはならないって書いてある。ね。だから、律法を彼らが改造したので、同じイスラエルも人と会うとシャロームつってね、右左ってやるんだよ。アラブ人も人と会うとね、シャロームつってやるんだよ。同じシャロームを言っているのに、片方シャロームない、片方シャロームがある。片方は祝福が実体化されている、片方はされていない。それは何かって言ったらね、聖書を改造して自分のために作ってしまったことのゆえに、彼らは祝福に預かれないんです。イスラエル、デコボコです。それでも彼らが祝福されているしかっとした理由は何？彼らは主からいただいた律法があり、律法を反したことへの心の痛みがあり、ごめんなさいと主に悔いる心があり、許しをいただく、ね、保証があり、そしてその後、ね、祭司のこの祝道があるんですよ、ずっと。だから彼らは罪の問題が解決されていくということなので、祝道に預かれるんです。皆さんがね、 本当に私はね、新約聖徒であることを感謝します。なぜかしたらね、この民数記の祝福には神と人の前で生きている私たちが現実の世界において申し分なく生きられるような祝福が全部入っている。権威から威力、尊厳、勢い、ね、恵みと許し、祝福、ね、全部入ってるんです。シャロムまで全部入ってるんですね。その入っているということで、ユダヤ人が皆さんが知っている通り、世界人口の本当に 2% つったっけ、それしかないのに、その中でテピリンをするのはもっと少ない、ね、その中においてユダヤ人があらゆる面においてトップになっているのは何かというと、テピリンとこの祝道、これが彼らに実体化されているからなんですね。新約聖徒である私たちはそれ上まだあるんですね。我が主イエス・キリストの父なる神の慈愛、新約の祝道がまだあるんですよ。新約の祝道があって、これがね、もう完璧に私たちを知っているわけなんですね。地上の生活においても祝福を完璧に受ける、まだね、霊的な世界においても十分に生きられるようにね、父子聖霊の祝福がそこにあり、だから今日皆さんはこの民数記6章のこのね、祝福の元の原型を皆様今日聞きます。その原型に、ね、日本語と違う何が含まれているか、それをしっかり覚えてください。本当にね、このヘブライ語によるこの解釈、これを皆さん聞くとね、神様がどれだけ本当に愛に満ちておられる方か、それが分かります。そのような祝福してくださる神様のこの本物の愛にだっぷり入る皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
まずね、この、祝福の祈祷文、これサメク本文と呼ばれてるんですけども、ヘブライ語でもともと書かれてるんですね。トーラの写真がここにあるんですね。まあ、ちょっと、はい、ちょっと拡大してないからどこっていうのかわからないんですけど、トーラは。声に属している皆さんの特権ですね。こうやってトーラの写真、ヘブライ語が見えるのは、
私読むです
ちょっと、拡大して、これのですね、大体このヘブライ語のね、あのトーラ、こうやってスペースがあるんですけども、面白いんですね。ここの、ちょうど祝福動詞、ね、24節、25節、26節の祝福動詞がちょうどですね、この右端に来るように、ね、来ていて、でそれその間がスペースが空いてるんです。でこれ、ヘブライ語で、ね、イバレヘハアドナイバヤシクメレハ、いやエールアドナイパナーブエレハビホンネカ、イシャアドナイパナーブエレハベヤシェンレハシャローム、ね、アーメン。ですからまず1行目、ね、24節の祝福動詞はバラフで、2番目が、ハナン、で3行目がシャローム、この3つが、この 祝福の動詞になってるんですけども、このヘブライ語、まず第1番目、一番真っ先に来るのがバラクですね。バラク、これ祝福という意味です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、祝福する、という意味の、これ、イバレフカ、これ教義体というヘブライ語の、その体が、特別な体が使われていて、これ断じて何々するという、脅威、強い意図が、込められているんです。主が断じてあなたを祝福してくださいますようにというほどの意味が、この、最初の祝福に込められているんですね。確かに祭司がこうやって祝福する、ちなみにユダヤ人の祭司、キリスト教はこうやって両手を挙げるんですけども、ユダヤ人の祭司は違うんですね。じゃあちょっと実践してみますと、こうです。まず、両手で真の、形を作って、それを合わせてこの中心円形、サメクを、ヘブライ語のサメクのマークを作って、でそして、祝福をするんですね。イバレヘカアドナイバヤシメレカヤエルアドナイパナーブエレカビホンネカイシャアドナイパナーブエレカベヤシェムレカシャローム、アーメン。このようにするんですけども、この、シンというヘブライ語、これですね、聖なるという意味があり、そして同時に滅ぼすという意味があるんです。主の聖、それは聖であり、そして滅ぼす、両方の意味があります。何を滅ぼすか、悪魔サタンです、罪です。ですから人は汚れた状態のまんまで主の御前に出ていくならば滅びる以外にないけれども、このイエスキリストに覆われた状態であるならば、その主の聖に私たちも、預かることができて、そして滅ぼされることはなくなるんですね。どうか皆さんもこの、主の聖に預かり、そして皆さんの中の罪、汚れ、また皆さんの中の良くない性質、悪はサタンが滅ぼされますようにということで、この真の形を作り、そして、サメコの、意味、これ円形なんですね。ヘブライ語で唯一丸い、そして閉じた、そのヘブライ語なんですけども、ですから祝福を囲うんですね。キム先生が言ってました。ユダヤ人の祭司に、キリスト教の祝福はこうするけど、なんでユダヤ人こうやって円形を作るんですかって聞いたら、だってこれで、閉じてなかったら祝福が逃げてっちゃうでしょって、なんか祭司に言われたみたいですね。祭司のその祝福がどうか囲われて、そして守られて、その囲いの中にしっかりととどまりますようにって、ということであり、本当にこの主が御言葉のバリケードで張って、皆さんのビジネス、仕事、また、活動、命の営み、すべての営みがこの祝福の囲いの中で守られますように、そういう、象徴が、ここにあるんですね。何よりもまず皆さんが、求めるべき、これは本当に皆さん自身がこの御言葉のバリケードを、手振りによって御言葉のバリケードを皆さん自身が張り巡らして、そして皆さん自身が祝福を逃げないようにすること、これが大事なんですね。せっかく祭司が祝福しても、祝福が逃げていっちゃう人ととどまる人がいるんですね。逃げていっちゃう人というのは、本当に自分自身の中で、罪のパターン、呪いパターンを持っていると、祝福はその人から逃げてしまいます。ですから、祝福に乗ってくださいって、来ても、けれども、教会から一歩外に出た途端にまた罪に舞い戻る人は、いくら祝福しても祝福が逃げていってしまう。ですから皆さん自身は本当にこの御言葉の父を、幼子のように、血のみ子のように御言葉の父を慕い求めて、そして本当に祝福されたならば、その祝福がとどまる、そのキャラクターを皆さんぜひ身につけてください。
そのキャラクターを、身につけるために、その秘訣が普段からよく、考えて、これ以外は言わないという決心ですよ。子供に対しても、夫に対しても、妻に対しても、同僚に対しても、兄弟姉妹に対しても、言ってはならない言葉を言わないように、シルバーは磨かなければならないって言ったよね。じゃないと見にくい、だから普段から自分の言葉を磨くんですよ。磨いてそれ以外は言わない。そうするとこれ1週間から1ヶ月以内にどういうことが起きるかって言ったら、 自分が磨いているその言葉に反する言葉を話す人に対して心がね、うっってなるんです。心がうっってなる。そんでどうするかって、そういう人との関わりがちょっと億劫になる。でもっと力強くなるとどうなるかって言ったら、自分が言った言葉がね、引き寄せになって、良くない人たちがね、私に引き寄せられてくるんだけど、以前は来た時に自分の持っている性分というのをそのまんまガーってやってた人たちが、私の前に来た時に言葉を気をつけるようになる。柄にもないね、優しそうな言葉を言ったりするようになる。なぜかつったらね、全ての世界は勝負の世界なんですよ。主は言葉で天地を作りました。余すとこなく聖である方だったので、あれって言った時に全てのものはありました。私たちには主から唯一言葉が与えられている、この人としてね、主が望むような言葉ね、理にかなった言葉、それを私たちが普段からよく考えて磨いて、それを宣言するようになって、そして主の作られた世界に申し分ない言葉を持つことによって、みんなが主の作られた世界が全部皆さんの言うことを聞けるような状態になりなさい。これがイエス様が私たちに願っていることなんですね。物事しっくりいかないな、私と皆さんの言葉のせいなんです。言葉のせい。イエス様の前で悔い改めるわけなんですね。一問にもならないね、言葉を気分一過によって人に物にことに吐き出してきた、それをイエス様許してください。昔はね、許しのために牛一頭連れて行かなきゃいけないの、ね、羊の一頭連れて行かなきゃいけないの。行って祭司が見てる前で、羊の上に、頭の上に、まだ牛の頭の上に手を置いて、私は嘘をつきました、私は人を殺めました、私は何々をしました、そうやって全部告白することによって、死ななければならない自分の罪がね、この牛に羊に移っていく、名義変更されていくということによって、私の代わりに連れてきた牛羊は死んで、私が生きるというのが旧約の救い方だったんです。でも今はね、牛一頭なくても羊一頭なくても、私のためにほふられてくださったイエス様がいるんですよ。私たちが罪を、イエス様ごめんなさい、またやってしまいましたって、このね、悲しむ心、ね、ああまたやっちゃった、誰が言うかって言ったら、ね、普段から罪を犯したくない人が、いやおもなくやってしまったことに対して悲しみを覚えてるんですね。そんで、やりたくなかったのにやってしまった、って。このね、悲しむ心さえあればね、その悲しむ心で傷んだ思いが牛一頭で羊の一頭だって言ってるんですよ。ね。そしたら主はその気持ちを受け取ってくださって、何をするかって言ったらね、神の前で申し分ない捧げ物として私たちの告白した罪、それが全部子羊なるイエス・キリストにね、名義変更されて、私たちが悔いるたびに、ごめんなさいするたびに、イエス様はほふられた子羊になるんです。ね、なんで牛、羊は一回しか、一回きりなんですね。でもイエス様は永遠の方なので、その永遠性を持って私たちが告白するたびに、子羊になってくださるんです。これが罪の許しの奥義なんですよ。
イエス様にあって、私たちはね、一層罪が食いやすいようになってるんです。いつでもどこでも自分が、ああやりたくないのにまでやってしまった、あどうしよう、イエス様ごめんなさい、これでもう見舞いに立てるんです。主が受け取ってくださるんです。それで罪の問題が解決されるとどうなるかって言ったらね、罪の問題が解決された人は民数記6章に書いてあるその祝福の権威を、祝福を全部受ける資格が与えられている。だから新約聖徒はね、素晴らしい。我が主イエスキリストのね、父なる神様の子愛、御子イエスキリストのってなっていくでしょ。これ全部罪の許しで、聖霊の助け、それを言ってるんですよ。聖霊の助けによって、ああこれ間違えた、ああこれやってよかった、余すとこなくできるように。いいですか、普段の言葉が皆さんを作るんだ。普段の言葉、これ実験してみればすごくわかる。言葉によって自分と関わる人がどう変わっていくのか、どう変わっていくのか、言葉によって皆さん実験してみて。例えばの話ね、おさむちゃんのところに毎日電話してね、メールじゃなくて電話して、出なかったら留守番でもいい、私はあなたをとっても愛してる、私はあなたをとっても信頼してますよ、イエス様に会って素晴らしいあなたが今日もね、整えられますように、主イエスキリストの御名によってオサムを祝福します。この言葉がオサムを作っていくんです。失望しないで伝え続け、失望しないで、失望しないで、自分の言葉に乗せられた気持ちが、あの心に矢のようにブスッとね、当てはまる、その時までずっとずっと言い続ける、宣言し続ける。これがね、ある時さらっと変わる。そんで初めて、あ、私の言った言葉に私の願いが本当に込められていって、そしてよく放たれた矢のようにね、ここに刺さったんだな。言葉です。皆さんはね、自分の言葉を磨かないとね、色あせてしまう、錆びてしまうということをよく覚えてください。その言葉を変えたら皆さんの人生変わる、ね、皆さんの周りの人を祝福することもできる。言葉が本当に人を祝福したいという思いで満ち満ちていった時、罪の問題がね、ああどうしようやってしまった、この罪を悲しむ心、これが出来上がって、そして主の前でいつでも悔いるようになり、許していただく人になって、今日水野さんに曲げてる人がいる、珍しいね。水野さんがね、ちゃんと見てんだよ。水野さんに曲げてる人がいる。ああ、残念。肝心がね、素晴らしい、この、 あの祝福の時に、ダメだよ。ね、私、どうせ祝福と関係ないさって。違うよ。いい？言葉が全てのことを引き寄せるんです。引き寄せるんです。引き寄せるんです。あのね、1週間で分かる。
2週間でもっとわかる。なぜ一番最初にね、自分の中に来るのが、あのね、いい言葉を言っているので柵ができちゃって悪い言葉が入ってこないんです。言葉によってね、この祝福の言葉、祝福の言葉を言う人の条件は何？祭司だったよね。で、祭司は何をする人？二足わらじをしないで神の御前においてなすべき技だけをしていて、普段人が日常の中において人と関わり災いに遭うという確率が多い中において祭司はそれが一番ないんですよ。特に旧約の祭司は。だから言葉に誤りがない人がそれを祝福すると、その言葉の誤りがないようにアロンとその子らと主はそれを命じたんですね。だから教会において皆さんが受けているこの祝福というのは、でもね、この勢いが生で伝わるものなんですよ。だからなるだけ祝導を受ける時間に、祝導を受ける場所に自分がいるということが本当に必要なんですね。イエス様に会ってね、この祝福の名人になりますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
で、この祝福、ね、この祝福、ね、主があなたを祝福し、あなたを守られますように、ね、本当に私たち自身が、ね、自分自身の、ね、本当にお母さんが大事だったら、お母さん、主がお母さんを祝福し、お母さんを守られますようにって、本当にあらゆる悪霊から、また世の諸々から、また、ね、汚い言葉から守られますようにって、そういうふうに、ね、本当に守りたい対象を、そのように祝福するべきです。この、ね、祝福、ね、このバーラフの、ね、その最初は守られますようにっていうところから始まりました、ね、ヘブラ語でシャマールです、ね、守られますようにシャマール。でシャマールの元々の意味はですね、あちらの方羊飼ってますね。で羊飼いが羊を飼うとき、ね、石垣で囲って、その石垣の上にさらにトゲ付きの、ね、茨とかのトゲ付き植物で、ね、その石垣の上を、ま、覆って、ね、そのようにして、まあ、今でいうとこの有刺鉄線ですね、それを、築き上げて、その内側で羊を守る、ね、というのを、まあ、シャマールっていうんですね。ですからもともと厳重に、ね、もう変なやつが、ね、入ってこようものならそのトゲで、ね、刺さって痛い思いするぐらいの、ね、厳重に守るという意味がこのシャマールにあるわけです。ですから主があなたを祝福し守られますように、本当に主ご自身があなたを厳重にバリケード張って、諸々の災い、コロナやまた悪しき誘惑からサタンから守ってくださいますようにという祝福、これがこの24節の、ね、主があなたを祝福しあなたを守られますように、ね、皆さんもぜひ、ね、その思いで、ね、その守りたい相手を祝福してください。で25節で、ね、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、ね、ここにあえて、恵まれますように、これハナンというヘブライ語、ね、先ほどの、ね、ハナンという書いてありました、ね、このハナンの元々の意味は、特に、ね、上下関係において上の人が下の人に向かって親切にするとか、ね、好意を持つ、あるいは下の人に、ね、何も持ってない人に与える、これがハナンなんですね。ですから神様が、ね、本当に一方的にその恵みをあなたに与えてくださいますようにって、というこの祈りなんですけども、皆さんご存知だったでしょうか、ね、皆さんは実はこの恵みによって生かされてるんです、ね、皆さん吸ってる空気、ね、今空気 見えないですけど必要ですね。もう何十年も吸い続けてきたこの空気、皆さん自分で働いて買ったから空気、ね、吸えてるんですかね、違いますね、与えられてるものです、ね、空気がなければ、ね、もう3分とも持ちません。また、ね、本当に水、ね、水とかまた太陽とか、ね、また、ね、本当に食べ物、そして特に皆さんに与えられてる健康、ね、これも実は恵みなんです。 もう主がですね、皆さんの心臓を打って、ね、止めたらもう1分も持たないで、ね、皆さんは、ね、死んでしまいます。皆さんの心臓を、ね、動かそうと思って、ね、動かしているわけじゃないですね。その心臓は、ね、無意識のうちに動いている、ね、本当に主が皆さんに健康を与えてくださっているから皆さんは、生かされている。これ恵みです。ですからこの皆さんが生きる上で、生存する上で、本当に必要な恵みのみならず、本当に主ご自身が御顔の光を照らし輝かせることによって、皆さんのあらゆる必要が満たされますように、ね、恵みが豊かに与えられますように、ね、これが、このハナン、恵みなんです。でちなみにバラク、祝福という、訳されたバラク、これですね、もともとの意味は膝をつくという意味なんですね。膝をつく、ね、その膝をつくという姿勢から、ね、あの祈りの姿勢になって、祝福の姿勢になって、ね、でそして、ね、祝福というふうに訳されるんですけども、ですから主ご自身があなたを祝福せがさいますようにというのは、主ご自身が皆さんに向かって膝をついて、皆さんのあらゆる便宜を図ってくださいますように、ね、という意味が込められているんです。
これね、ヘブライ語がわからないあのね、あの方は、主が膝をつくとは何事だってなっちゃう。聖書にはそう書いてないよとか、うん、どういうことかって言ったらね、主が私たちをね、赤ちゃん扱いしてるんですよ。そんで赤ちゃんは親の顔が見えないと、子供がキャーって泣くでしょ。泣いてる時に子供がここにいますよ。ちっちゃいから寝かされているじゃない、ね、その時に座っているとするわ。子供が泣いている時に親が立ったまんまで操れないんですよ。操せない。何するかって言ったらね、子供を泣き止ませるためには、まず親が目と目がね、合うようにって、何するかって言ったら抱き上げるんですよ。抱き上げるじゃん。抱き上げてからギュッとしてね、このお腹の中で聞いていたこの心情のことね、その鼓動が子供に伝わるようにして、安心感を覚えさせるということなんですけれど、子供はもうギャーギャーギャーギャーでもう大変なんですね。もう心情はバクバクバクしてね、大変なんだけど、親は落ち着いて愛を持って抱き上げて、キュッと抱きしめて、それで何をするかって言ったらね、目を合わせてね、そんで大丈夫大丈夫、あー泣いたのね、ごめんねごめんねって何をするの。子供がなんで泣いたか、おむつを見てあげるかね、あーおまんま食べる時間だったねって、ミルクの時間だったね、お母さんごめんごめんごめんって、この赤ちゃんのように、私たちも自分の親じゃなく、誰かにではなくて、神に向かって泣かなきゃいけない。今私大変なのよって、仕事が大変なのよって、人間関係が大変なのよって、何々が大変なの、心が大変なのよって、そうやって泣くと、泣くとね、主が来て抱き上げてくださる。抱き上げて、この中でね、この輪の中で、輪の中で主ご自身を表して、そして私たちを安心させてくださる。主は抱き上げるためにね、抱き上げるために膝をつく。ここにいるから抱き上げるために膝をつく。抱き上げましたね、そのまま膝をついてる時もあるでしょう。じゃなかったら抱き上げて立つ時もあるでしょう。両方とも何かって言ったらね、顔を見せる。そして何何何って言葉になれない子供のこの赤ちゃんの要求を全部赤ちゃんより分かってやってる。例えばの話、
おむつが気持ち悪いっつって泣いてるじゃない。じゃあおむつを変えました。はい、もう用事終わったから、ではさよならしない。親はおむつで気持ちが悪くて泣いた、あなたは気持ち悪いの、そこまでしておいてごめんねって、きれいにきれいにしてあげてね、そして新しいものをつけてあげてね、あー悲しかったのね、今困っていたのね、あーごめんごめんごめんつって子供を抱き上げてね、子供を愛して、そして子供が言ったのをおむつ気持ち悪いようなのに、それ以上のことをするんですよ。親は、神様は肉の親ができないこと、私が泣いたこと以上のこと、私が神の前で泣いたことの以上のこと、それを知ってくださるのがイエス様なんです。だから悩んで時間過ごす必要ない、神の前で泣く、それがね、主が私たちを炊き上げてくださる、炊き上げてくださることの秘訣です。それをね、あなた祝福受けたいの、じゃあ泣くんだけど人に向かって泣いたらダメだよ、私に向かって泣け、私があなたを炊き上げに行くよ、炊き上げにイエス様来てほしいですか、欲しいよね、そしたら泣こう。夫の前で妻の前で、ね、会社の社長の前でということではなくて、イエス様の前で泣こう、ね、抱き上げてくださる、抱き上げてくださるということなんですね。褒めてから3分経たない、ダメだよ、水野さん愛してますよ。あなたは、私はあなたを愛してます。あ、ちょっとダメ、これダメだ、これはね、愛してますの言葉じゃないよ。水野さん、私は水野さんのこと大好きだよ、愛してますよ。あなたは愛を込めて言ってくれない、愛してますじゃなくて、愛してますよって、愛あのね、言葉で磁石を作ってください。そして言葉の磁石で良い人も物もこともね、権威、力、威力、尊厳、勢いも全部引き寄せてください。言葉に鍵があるんですよ。言ったよね、シルバーだよ、皆さんの言葉は普段から磨いておかないと、なんなら私がシルバー みんなに一個ずつ買ってあげようか、磨かないとすぐ色あせてしまう。私の言葉がそうだっていうこと、本当本当に覚えてください、ね、シルバーと銅、ね、銅は磨かないとみっともない。
でこの、ね、3番目の26節の祝福、ね、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、ね、この向けっていうのが要するにあげるっていう意味なんです、ね、主が御顔をあなたにあげて、ね、運んで持って行ってって、これね、どういう意味か、先ほど加谷先生がね、子供をね、抱っこして抱き上げてって、よく皆さん赤ちゃんいたらね、高い高いしますね、上げますね、でそれで顔の近くに持っていきます、ね、ちょうどそんな感じで、主が御顔をあなたに向かって、ね、向け、このナーサーというヘブライ語です、ナーサーして、してくれる。 ですから、ね、本当にお母さんが赤ちゃんを、ね、顔の近くに抱っこして抱き上げて、ね、顔を合わせて見つめると赤ちゃん、ね、喜びますね。あと、いないいないば、ね、赤ちゃんしますね。これ世界共通みたいですね。なんでそんな、ね、遊び、ね、言い伝えていないのに人類は本能的にいないいないばするか。見顔を、ね、上げてというこのヘブライ語、ね、本当にこれやはり真実なんですね。お母さんの顔が隠れると、ね、手で塞がれると赤ちゃん不安になります。けれども手を、ね、バーってやって、ね、お母さんの顔が、ね、そこにあるともう赤ちゃんキャッキャッキャッキャッって喜びますね。赤ちゃんにとっての死活問題は、ね、お母さんの顔が、ね、お父さんの顔が近くにあるかどうか、ね、顔を照らしてくれるか、ね、顔を向けてくれるかどうか、ね、これが、結局赤ちゃんにとっての死活問題、ね、なんですけど、それと同じように私たちもイエス様が、ね、そばにいるかいないか、これが死活問題になっていくものなんです、ね、クリスチャンであるならば、この平安、主が、ね、御顔をあなたに向け、あなたに平安が与えられますようにって書いてあるんですけども、ね、この平安、ね、ヘブライ語ではシャロームです、ね、シャローム。でシャローム、ね、これただ単にですね、楽ちんであるという意味以上のもっとすごい意味があるんですね。世の中の人というものは楽ちん状態を求めます、ね、その楽であることを求めるゆえに、ね、お金儲けしたり、ね、汗水流して働いたり、また時には汚い手を使ってでもして、ね、それで、ね、楽な仕事を、ね、探しますね。お金を楽して増やしたい、悪魔サタンがささやくんです。じゃあそこにコピー機があるから、ね、万札、ね、それじゃんじゃんじゃんじゃん吸って、ね、でそれで、ね、お金ほらできるでしょうみたいな、そんなチャチなことはサタンはまあしない、もっと、ね、熟練した、ね、手の込んだことをするでしょうけども、要するにそのうち、ね、もうお金において働くことによって楽したい、ね、というところにサタンがつけ込んで、で人を誘惑して人を貶める、ということをするんですね。
あのね、楽していいの。ユダヤ人みたいに 楽になって、ね、ある時主にあって勤しんで、そしてあることが成功して、その後からは権利収入だけで、楽ちんだよ。何を言ってるかって言ったらね、神様が私たちを祝福するのはね、言ったでしょ、悪人は3代4代。どういうことがわかる？悪人の3代4代っていうのは代が切れるっていう意味だよ。悪人の3代4代は何を言ってるかって言ったらね、もうどんなに悪事を働いても、もう4代目にはもうおしまいだよ。でも祝福は1000代までって書いてある。どういうことかって言ったらね、尽きらないという意味で、一つのことを勤しんで、ね、それを貫いていった時に、その貫いたこと、それがね、野菜の祝福じゃないの、一シーズンだけの祝福じゃないの、ね、ずーっと実がなるね、ね、ずーっと水路に上わった木のように、時が来れば実を結び、その葉は、ね、枯れないって書いてある。どういうことかって言ったらね、そのやったことがその都度その都度実を結ぶことで、ね、入れ替えり立ち替えりで実を結ぶ、実を結ぶっていうことが与えられて、どうなるかって言ったらね、その祝福によっていただける、ね、ものが、ね、物を売ったり買ったり、物を売ったり買ったりしている人というのは、ね、流行とともに、ね、買ってくれたんだけど買わなくなるということもあるんですね。でも神にあって、このね、仙台までの祝福に預かった人がやった仕事、その人が出来上げた仕事というのは全世界が必要なもの、ね、その全世界が必要なものをもうすごい莫大な資金を持って作ったかっつったら違いますよ。一人がアイデアがあって、そのアイデアに共感する人が一人二人とか集まって5人ぐらいで、ね、マイクロソフトができちゃった。
いいですか。私はメタバースのことを言いましたよね。インスタだとかあれやってる会社なんだっけ、フェイスブック、ジュークバガだかなんだか、あいつがいるところはどこだジュークバガ、チェッカバガって言うんだ日本語では。あのね、あのね、船長くらいを投資するって言ってるんです。いい、メタバースの目の字も出てない時に私が言ってるんだよ皆さんに、ね、今それにあの大手企業は、ね、目覚めちゃって、なんとかしてそこに乗ろうとして、船長だよ。で、私はその方法を皆さんに言いました。ね、地球の上にもう一つの地球を。ね、その上にいろんな建物が建って、そこでこれからは仕事が、ね、仕事をしていて収入を得ていく。今、地上の仕事はね、人の手がどんどんどんどん離れていく。買い物行ったら、あれあるじゃん。自動計算。ね？それがどんどん増えてるじゃん。店員さんに、ピッピッピッピッっていうのがどんどん増え、なくなって、自動計算が増えてるでしょ？ん？ああ、セルフレジだって。あれ気持ち悪い、私。ね？そう、人の仕事どんどんどんどんなくなるんですよ。なくなるんだけど、メタバースの世界は今ね、人がなくて大変なの。なんだったらみんなね、ここで勉強させたいくらいだ。ね？今日本はね、ついていけない。もう早くね、私ね、いろんな頭脳の人を集めて、ね、日本のためにね、一つのね、グループ作りたい。あれね、お金じゃなくて、ある道具だけ揃えて、その頭脳を持っている人と未来が設計できる人が合体すれば、今もチャンスが無限大にある。じゃなかったらね、船長もね、投資しない。いいですか。このような、ね、時代において新しく今祝福される組が起こされようとしているんですよ。新しい時代の、ね、それなのにみんな足がね遠のけられて何にもできてなく大変。イエス様にこの時代についていく、ね、この奇抜なアイデア、ね、それを開く力、それをくださいって私たちは祈るべきだよ、ね、じゃないとどうなるかって言ったらね、まだジュークバグだかなんだかあれが全部持ってっちゃうよ。そんで今度まだ私たちは支払いする人になっちゃう。あのね、お金で勝負できる世界じゃないの、これ。私はお金で勝負できる世界じゃない。お金はあるものだけが揃ったら終わり。あとはね、未来設計者、未来を設計する力がある人、ね、未来を設計する力がある人と、ね、その人が言った通りのことをプログラミングができる人終わりなんですよ。はあ、この公の場においてこういうこと言いたくなかったんだけど今日言ってしまった。いいですか。仙台までの祝福はどういうものかって言ったらね、物を売り借りする祝福じゃないんですよ。 ね、自分が開発したもので全世界が使う、ね、それで使い賃をもらう、それが神が私たちに与えてくださる食いっぱぐれがない、ね、そしてまだ自分に抵抗するものがない、世界なんですよ。ユダヤ人全部そういう権利収入得てる、ね、今でも遅くない。ちょっと頑張れ、死ぬ気で頑張れ、イエス様力くださいって言って、ね、みんなね、本当にイエス様にあるこの栄光の時代のために投資してほしい、ね、思いと心とね、祈りを投資してほしい。現場に行ける人であるんだったらね、現場に入ってね、ほしい。今ね、妙なものを持ってね、見てね、あの時間使うない暇。愛子さんでもできるんだよ。そう、手が半分だけ上がったね今。おーしよしよしよしよしよしよしよしよしよし、ね、私でもできるかな、でも先生が言ってるから、はい、兄さんだこれ。そうじゃない、今みたいに私が言った言葉に答えがあるんですよ。技術者、これはお金で雇うことができるんです。その技術者をね、主が与えてくださったそのね、近未来の設計図の中に入れてね、作ればいいことなんです。今ね、楽しみなことがね、今起きてる、楽しみなことが今起きてるんです。本当に主に感謝です。いつもあの先生、東京ってみたいなことを言ってると思っている、違うよね、あともう少しで皆さんはイエス様はそのために与えてくださったね、資金を、資金の一部を見る、そのプロジェクトの中にさまざまな形で私たちは関わらなきゃいけない、ね、あのね、持ってくるあの人がいないので持っていく、そしてプロジェクトを始めるまでは私たちやります。あと皆さんがやらなきゃいけないんです。信じますか、ね、そうですよ、信じてください、ね、信じた信仰によって実体を獲得するのが、ね、クリスチャンだよ。私は皆さんに言ったでしょ、1日1万ドルが欲しいって。本当にね、その最小のものが目の前なんです。で、その目の前から皆さんと私の信仰がまだ激しく主に求めれば、次のものはもっと早くなる、次はもっと早くなる、これがイエス様の法則なんです。皆さんにこれがそうですよってお見せする時が近々です。イエス様に会ってね、なんでそれを言っているかって言ったらね、それを見て希望を持ってくださいって言ってるの、ね、ああイエス様ってこういうものも持ってきてくださるんだ、ね、希望を皆さん持ってください。皆さんが今ねこうやっているのね、私は超幸せだと思う。一番最初の先頭じゃん、ね、一番最初の権利者じゃん、感謝じゃん、ね、民数記のこの祝福で毎回祝福と祝導されました。でもそれね、いつものこととしてしか皆さんは分からなかった。でもその祝導の真を皆さんに今日教えました。祝導を受けるときにこの祝導の内容をしっかり熟知した形で受ける、
そうするとその祝道は、ね、祝道するもの受けるもの、その両方を見た神様がね、私が祝福するって、その通りするという保証がいつ来るかって言ったら、祝道する者がそのつもりで、祝道を受ける者がそのつもりで、そうした時に神様はそれを実体化してくださるということを約束してくださった。だから民数記のこの祝道で祝道を受けるためね、今日のメッセージを思い出してください。今日のメッセージを思い出してそれを受けることができたら、皆さんは本当に祝福された人だ。どうぞ。
皆さんぜひこの祝福を、ね、逃さないものになってください、ね、祝福を逃してしまう人にはならないで、ね、逃さないものになってください、ね、赤ちゃん、ね、先ほど言いました、ね、赤ちゃんが泣く、ね、なんで赤ちゃん泣いてるのかなって、思いますか、ね、赤ちゃんは、ね、お金がないって言って泣かないですね。赤ちゃんは名誉ない、あの子が私の名誉を奪ったって言って泣かないですね。人、大人はそういうことで泣きます、本当に赤ちゃんは、ね、お金とか地位とか、ね、そういったものをどういった意味があるのかもわからない、ね、価値も知らないからです。ただ赤ちゃんが泣くのは、ね、お父さんお母さんの顔が見れなくなると泣きますね。それと同じです、ね、皆さんは本当にこのイエス様を、ね、純粋な御事の父を主体に求めて、ただこのイエス様だけを求めて、そして本当にイエス様がいるならば、ね、本当に喜んで、本当に皆さん自身が罪を犯してイエス様から離れたと思ったら泣いてください。そして本当にこのイエス様、このお方こそが無条件に皆さんを愛して必要を満たして守ってくださるんです。赤ちゃん、なんでお父さんお母さんから顔が見れないと泣くか、もう赤ちゃん本能で知ってるんですね。お父さんお母さんが無条件で自分を愛して守って全て必要を満たしてくれる、赤ちゃんは知ってるから、だから顔が見れないと泣いて、顔がね、いないいないばーってね、現れたら、もうキャッキャッキャッキャッ言って喜びますね。皆さん、この主の御顔、ね、これを主体求めてください。そして本当に皆さん自身が、この純粋な御方の父を主体求めて、皆さん自身が祝福体質になってください。祝福体質になって、そして皆さん自身がこの祝祷を、ね、この祭祀の祝福を、ね、祈って、そして皆さんの家族、皆さんのお母さん、お父さん、子供、皆さんの職場、皆さんのビジネス、それをどんどん祝福して、そしてどんどんこの地上において祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。これから祈っていきたいと思います。皆さんが本当にイエス様にあって、この民数記の祝福が皆さんのこの日常の中において実体化されますように、そのために自分たちの言葉が本当にイエス・キリストにあって実体化されるにふさわしい言葉の持ち主であられますように、言葉を実験して、その言葉によって現れる世界、その世界を本当にイエス・キリストにあって体験する皆さんでありますように、これから祈っていきたいと思います。では祈りましょう。
は彼の道を見たが、彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。私は唇の実を想像した者に平安あれ、遠くの者にも近くの者にも平安あれ。私は彼を癒そうと主は仰せいたす。主よ、あなたの御顔を一人一人に照らしてくださって、御顔を一人一人に向けてくださり、開けてくださり、一人一人を本当に膝をかがめて一人一人に届いてくださり、また一人一人を持ち上げて、あなたの御顔の近くへと引き寄せて、あなたの御顔をその光で輝かせてくださるように、また一人一人をあらゆる人で満たしてくださるように、そして私たち自身も本当にあなたがおられるから、主よ、どんな状況であったとしても、たとえお金があってもなくても、また体の健康であってもなくても、本当に決して揺るがない平安シャロームの見出し、そして本当にただあなたの顔だけを主体に求めて、この地上において栄えたもの、富んだもの、健やかなもの、力強きものの一人一人でありますように、あなたがその祝福を豊かに一人一人に与えてください。今日あなたが示してくださった祝福の言葉に感謝し、イエス様のお名前によって祈ります。
アーメン。
245番を賛美します。賛美の245番です。お祈りいたします。主よ、あなたが一人一人をご覧になっておられ、一人一人の思いを、心をあなたがじっとご覧になっておられて、知っておられる主であることを感謝します。私たちの髪の毛の数さえも全部数えられているほどに、あなたは私たちのことをご存知です。私たちは自分のことを知りませんけれども、あなたはご存知であり、そして本当に一人一人に見合った祝福を注ぎたいと願っておられる主であることを感謝します。どうか一人一人が本当にそのあなたの眼差し、あなたの御顔の光に気づき、あなたを主体求め、そして本当にどの主をこの地上におけるどんなお金持ちになるに勝る、どんな成功者に勝る祝福、そのシャローム、平安で満たしてくださり、ますますあなたの御顔を主体求めるという最もの祝福を主をどうか降り注がせてくださるように、 しかしながらこの地上においては人々は本当にアブラハムのごとく、ダビデのごとく栄えたもの、またヨセフのごとく本当に栄光の切り盛りや、この地上を本当にあなたの御国へと作り変えていく、そのような栄えた一人一人でありますように。どうか経済において栄えさせ、健康において栄えさせ、また地位において栄えさせ、この地上を本当にこの御言葉教育によってこの地上を支配し治め、また本当に悪しき者の企みから守り、むしろ悪しき者からこの地上を奪い返し、本当に御事を中心としたあなたの御国を立て上げていく一人一人でありますように。そのような一人一人の職場、また学校、事業所、家庭でありますように。どうかあなたがこの若者たち、これから結婚を控えている若者たちに本当にイエス様を中心とした栄光の伴侶を得させ、クリスチャン家庭を築き上げ、そして栄光の子供たち、息子娘たちに本当にあなたを伝え、御言葉の教育をし、そして栄光の次世代をどんどんと埋めよ、増よ、地道をしていく、この一人一人でありますように。どうか幸い、健やかさ、祝福で一人一人を守り囲って解散するように、どうかよろしくお願いいたします。このコロナの時代において本当に健康が守られ、またあらゆる災いや、また事件事故から、また誘惑から守られて、本当にそれに対しては勝利する勝利者、それらを足の下で踏み、そしてこれからますます栄光の若い者として広がっていく一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
報告ですけども、本日はですね、この後の午後の英語の礼拝は、お休みさせていただきますので、どうぞご了承ください。
では皆さんお立ちになってください。
それでは、賛美、の、557番主の祈りを、賛美した後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
我が主イエス・キリストの御恵み、父なる神の子愛、聖霊の親しき交わりがあなた方の家に、家族の上に、 あなたの職場の上に、あなたに与えてくださった事業所の上に、今から永遠まであらんことを。アーメン。